今年日本国内で一番人目に触れ耳にしたアイヌ語はウポポイではないでしょうか。7月12日北海道南部の白老町に新しく開業した国立施設民族共生象徴空間に作られた愛称です。皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今日はアイヌ民族の権利について少し話をさせてもらいます。アイヌ民族の主食であった鮭の捕獲を禁じられてきたアイヌ民族にとっての鮭は、アイヌ語でシペ、ないしカムイチェプと言います。シペは本当の食べ物、大事な食べ物の語彙で、主食を意味し、カムイチェプは神の魚、つまり神様からいただいた大事な恵みであることを表しています。アイヌ文化の伝承者として、数々の交渉やアイヌ語辞典を残した私の敬愛する茅野茂氏個人は、さまざまな国を旅し、たくさんの先住民族に会ってきたが、これまで主食を奪われた民族と出会ったことはないと述べています。主食である鮭を取ることを禁じられ、取れば密猟者として容赦なく逮捕されてきたアイヌ民族ですが、世界を見渡してもいかに苛烈、残酷な境遇にあったかをこの一言が言い表しています。実際、茅野氏の父親清太郎さんも鮭の密猟者とされ逮捕された一人だったとあります。ある日、サーベルを下げた警察官が家に入ってくると、清太郎さんはまるで平蜘蛛のように板の間にひれ伏して涙を流し、そのまま警察官に連行されたと回想していますが、それは1933年頃のことだったようです。私の知人も鮭の遡上の時期になると、ほっちゃれを拾ってきただけなのに屈辱的な仕打ちを受けた父親のことを思い出し、怒りがこみ上げてくるようです。晩夏から秋、地域によっては冬に入っても川を遡上してくる鮭は、家族や集落、コタンのエカシ、フチたちと分け合う日常食であり、上流で産卵に力を使い果たして死んでいく鮭は、油が抜けていることからアイヌたちにとっては、冬越しの命をつなぐ大事な保存食だったのです。さらに、余剰の鮭は津軽海峡の南に暮らす和人、日本人との交易品にもなり、江戸初期まではアイヌの方から青森の土佐港などに出かけていっては、米や食器、鉄器などと交換していたようです。ところが、江戸期、徳川家康から交易の独占権を保障する刻印状を与えられた松前藩は、北海道を細分化して家臣らに知行地として分け与え、家臣、しいては代理の商人が米などを持ってそこへ出向いて鮭と交換してくる商い場知行制度によって、アイヌの自由交易に制限を加え、 交換レートもアイヌが不利になるように改変していきました。その不満も要因の一つ。1669年にはアイヌ民族の大規模連合が松前藩と武力衝突するシャクシャインの戦いが起きました。その戦いで謀略によって殺され敗北を期したアイヌ側はさらに不当な境遇に貶められ、次第にニシンやシャケ、マスの漁場で酷使されるようになり、商い場企業制度によってこの馬謖請負制度は明治初期まで名前を変えながら続きます。明治政府はそうした差別的搾取的制度を解消するどころか、政府の権限でアイヌ民族に対し鮭の捕獲を禁ずる処置を取ります。1876年、開拓使によるアイヌの伝統療法や夜の漁を禁止に始まり、1878年には和人アイヌに関わりなく支流での鮭マス漁の全面禁止が宣告されました。資源保護を名目に掲げているが、本流での網漁は禁漁の対象外で、事実上は船や網を調達できる和人資本の優遇策であったようです。一方アイヌは従来細く浅い支流で漁を行ってきたので、アイヌは鮭漁から排除され主食を奪われたのです。鮭禁漁と鹿漁の制限、鹿の乱獲激減が相まって、1884年には十勝地方で餓死したとしか思えない状況でのアイヌの死者が十数人にも上るとされています。明治期には札幌市の中心部、今の北海道大学校内にも鮭が上ってきていて、その鮭に依存していたアイヌの集落コタンが4つほどあったようですが、禁漁後の1880年代にはいずれも消滅し、アイヌたちは本流石狩川の河口や上流部の旭川方面にやむなく移住せざるを得ませんでした。鮭漁の禁止はコミュニティの破壊も招来したのです。密漁者の逮捕など、禁漁がアイヌの抑圧弾圧に直結したことは先に述べた通りです。地域や時代によっては日本国の一方的な法令を遵守して餓死するか逮捕覚悟で密漁するかの選択を迫られたのでした。戦後は水産資源保護法によって増殖事業を除いて川辺のサケマス漁は全面的に禁じられています。これが遺骨を含め全ての権利を奪われ、過酷な歴史をたどらされてきたアイヌたちの歴史の真実です。最後になります。浦幌の若者たち、北見門別の畠山さんたちが当たり前の権利を求め石を投げ、その波紋が今広がりつつあります。この問題はアイヌ日本人を問わず、アイヌ、ネノワンアイヌ、人として皆で共有したいものです。 木村文夫の言いたい放題の時間でした。えれいけれ。